今日のメッセージはヨシア記14章からになります。聖書の中で巨人と戦った人ということを考えると、多分、これですね、ダビデとゴリアテを思い出すと思うんですけれども、今日のヨシア記の14章ではダビデがゴリアテと戦った時よりも450年ぐらい前になりますかね、450年ぐらい前に巨人と戦った人がいる。ダビデの時と同じようにみんなが怖がって戦うことができなかった時に、ダビデが私にやらせてくださいという、ダビデはまだ少年でありましたけれども、ゴリアテと戦ってゴリアテを倒しました。でヨシア記というのは、中心人物は、ヨシアでありますけれども、ヨシアと同じぐらい信仰をということを考えると、素晴らしい人物がいて、ヨシアの影になってしまいますから、あんまり知られてないと思うんですが、カレブという人ですね、こういう絵しかなかったですけれども、これはヨシア記の14章のところでカレブが、ヨシアのところに来て、もうその時点ではすでにイスラエルはカナンの地に入ってるんですね。ですけれども、すべての、土地をまだ征服していなかった。そして、ヘブロンというところには巨人が住んでいたっていう問題があったんですね。それでカレブはヨシアのところに来て、これはこの時点で立っているカレブも座っているヨシアもかなり高齢に見えますけれども、この時にカレブは85歳だっていうふうに言ってますので、だけれども、45年前40歳であった自分と同じぐらい今は自分の体は強い、戦いにも耐えられるし日常の生活にも全く問題ないということで、それでヘブロンに、を私に任せてほしいということをヨシアに申しているわけですけれども、この時点でイスラエルにはおじいちゃんというふうに呼ばれる、70歳80歳を超えた、おじいちゃんというのは2人しかいなかったです。ヨシアとカレブだけだったんですね。でそれには理由がありました。ヨシア14章の背景には、これは覚えやすいですけれども、民数記の14章があります。民数記の13章14章で何が起きたかというと、約束の地まであと20日間ぐらい旅をすれば入れますというところで、神様はイスラエルの人たちに偵察隊を送らせたわけですけれども、12人が選ばれました。12部族ありましたから、1部族から代表1人ということで、ですからそれぞれの部族の族長ですね、リーダーたちが使わされたわけですけれども、そして、20日かかって行って20日かかって帰ってきたわけですけれども、報告が、ありました。モーセと民の前で報告をしたわけですが、 12人のうち10人が確かに素晴らしい土地である、神様が約束された通りの素晴らしい土地である。ですけれども我々はその土地を取ることはできない。なぜならそこに住んでいる人たちが我々よりも強いからだということで、そういう、こう否定的な報告があったもんですから、でその表現の中には、彼らの大きさを見ると我々はバッタぐらいの大きさにしか見えない、彼らにもそういうふうに見えてしまうだろうというようなことを言って、もうイスラエルの人たちはがっかりしてしまって、じゃあもうエジプトに帰りたい、誰かモーセとかアロン以外の人たちを人をリーダーに立てて、そして帰ろうっていうふうにエジプトに戻ろうっていうことを言ったわけですけれども、ヨセフとカレブだけは、カレブが先に口を開いたんですけれども、いや大丈夫、神様が命じられて、神様が約束されて、神様が共にいてくださるんだったら我々は相手がどうあろうが取れる、だから行こう、そういうその二人に対してイスラエルは何をしようとしたかというと、石打ち、もう殺してしまおうと思ったらしいです。彼らはいい報告をしたわけですけれども、その時のことがこういう言葉で書かれています。で神様は、そういうイスラエルをじゃあこの場で滅ぼして新しい国を建てるということを言われたわけですけれども、モーセを通して新しい国を建てる。ですけどモーセはイスラエルのために神様とイスラエルの間に入って仲介したんですね。主よ、どうぞ思い直してくださいって、滅ぼさないでください、そんなことをしたらあなたがこのイスラエルを救い出して、そしてあなたがその約束の地にこの民を入れることができなかったという、そういうふうに誤解されてしまいますっていうようなことを言ったわけですけれども、神様は分かった、じゃあイスラエルをそこで荒野で滅ぼすことは、しないけれども、しかしながら私が生きており、主の栄光が全地に、全地に満ちている以上、エジプトとこの荒野で私の栄光と私の行った印を見ながら、このように十度もってことは何度もっていうことですね、私を試みて私の声に聞き従わなかった者たちは皆、私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることはない、私を侮った者も皆それを見ることがない、ただし私のしもべカレブは他の者たちと違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる、彼の子孫はその地を所有するようになる。これが民数記の14章 で、その後のところでも、この荒野であなた方は死体となって倒れる、私につぶやいたもので20歳以上の登録され数えられた者たちは皆倒れて死ぬ。ですから20歳以上の人たちは神様の裁きによって荒野で死んでしまうということですね。40年間荒野をさまようことになりましたけれども、その40年の間に彼らはそこで死んでしまう。ですからおじいちゃんはカレブとヨシアしかいないというのはそういうことですね。ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシアのほかは、あなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることはできない。ですから第二世代の人たちですね、20歳未満の人たち、彼らも40年経ってますから、それぞれ年は取ってるわけですけれども、 と、高齢者老人としてはヨシアとカレブだけが入ることができたということです。今日私たちが、学びたいところはこの、カレブという人の信仰についてなんですけれども、どういう信仰を持っていたのか、でそこから私たちは信仰ということについて学ぶことができることがあるのではないかということで、ヨシア記の14章のところでカレブのこういう言葉があります。ヨシアのところに来てカレブは、死のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシバルネアから使わしたとき、私は40歳でした。もうこの時点ではモーセは亡くなっています。でモーセに代わってヨシアがイスラエルのリーダーとして立てられたわけですけれども、でそのモーセのことをカレブは何と呼んでいるかというと、主のしもべモーセという言葉です。モーセという人は今でも、私が数年前にイスラエルにおいて一番の偉人、英雄というのは誰かというふうに子どもたちは考えているかというと、モーセだったということを聞いています。でこのモーセという人がどのように覚えられているのか、それは神の主のしもべであったということですね。ですからこのところから私たちは、私たちの信仰というのは私たちは神のしもべとなるということですから、へりくだった信仰であるということです。信仰というものは神の前でへりくだることである、そのことを私たちは覚える必要があると思います。モーセであってもです。イスラエルの歴史上最大の偉人であったモーセであっても、モーセは神のしもべであった。モーセの信仰はへりくだった信仰であった。同じようにカレブの信仰もへりくだった信仰であったというふうに言えると思います。私たちはしもべという言葉はあまり今日では好まれない言葉でありますけれども、もし私たちが神のしもべでなかったとしたら、他のもののしもべになっているということも覚えたいと思いますね。自分の欲のしもべになってしまっているとか、奴隷になってしまっているとか、あるいは悪魔というのは賢いですから、直接悪魔のしもべになれとは言わないです。悪魔は私たちが他のもののしもべになる、他の神様以外のものに従う、支配されるということでもう十分満足しますので、そういう形で私たちは神以外のもののしもべになってしまう。ですから、神のしもべになるというのは、よく考えますとそれ以上の栄光というものはないと思います。そしてカレブの信仰を考えるときに、モーセという人は長い間イスラエルのリーダーでありましたから、周りの人から妬まれたり、恨まれたりして、モーセに対していろんな反乱もありました。その中にはお兄さんのアロン、そしてミリアムというお姉さんもモーセに対して反乱というようなものを企てたこともありました。コラの反乱という有名な反乱もありましたけれども、でコラたちの言い分を聞いてみると、なかなか立派なことを言っています。これはモーセとアロンに対して言っている言葉だと思いますが、あなた方は分を超えている、全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は死の集会の上に立つのか。もうこれは今日でもこう、あ、立派な文章だ、理にかなっているというような文章でありますけれども、問題は、 ここで彼らが言っているのは全改宗のこれは聖なるものであるというふうに言ってますけど、本当に聖なるものだったらこんなことは言わないということなんですね。聖なるものというのは神のものとなるということですから、その神が選ばれたモーセ・アロンに対して本当に聖なるものであったらそんな文句は出ないはずであるということなんですけれども、まあ、そういうことも、ありました。そして、繰り返し、モーセ・アロンに対して、あるいは神様に対しても、不平不満、文句を言ってたわけですけれども、例えば民数記の21章のところでは、これは、まあ、前もお見したことがあったと思いますけれども、民は神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。私たちはこの惨めな食べ物に飽き飽きした。これはマナのことですよね。マナという食べ物、神様が天からそれを降らせた。具体的にどういうものであったのかというのは分からないですけれども、40年毎日安息日を除いて神様はそれをイスラエルの人たちに与えた。だからとても栄養のあるものであったのかなと思います。85歳でカレブがもう40の時と同じぐらい健康だっていう、何を食べたのかって考えるとマナを食べてきたんだと思います。ですから、まあ、子供礼拝の中で、お母さんが作ってくれた食べ物に、文句を言わないで好き嫌いしないで食べましょうぐらいこう言おうかなと思ったんですけれども、マナというそういう神様のが奇跡的に与えたものであっても40年、食べているとこういう文句も出てくるということですね。でおそらくカレブとかヨシアはそういうことは言わなかったと思うんですけれども、ですから信仰というのはへりくだったものである。ですから、神様はこういう人たちに対して、そうするとどういう人たちが荒野で滅びてしまったのかというと、エジプトとこの荒野で私の栄光と私の行った印を見ながらこのように十度も私を試みて私の声に聞き従わなかった者たち、そういう人たちが約束の地にたどり着くことができなかったということです。逆にカレブそしてヨシアという人たちはどこが違ったのか。私のしもべカレブは、ここにもしもべという言葉が出てきますけれども、そうするとイスラエルの大勢の人たちは神の民ではありましたけれども、その生き方考え方が神のしもべではなかった。自分たちの思いの方が欲望の方が大事であった、そういう生き方をしていたのかなと思います。ですけれども神様は私のしもべカレブは他の者たちと違った心を持っていて私に従い通したんだ、だから私は彼らを約束の地に、その二人だけであるけれども約束の地に入れるというふうに、言われました。私たちが少し前に学んだ神様が私たちから求めるものがある、私たちは神から求める方が専門でありますけれども、もっと大事なものは神様が私たちから求めておられるものは何かということを考えることですよということを学びました。そしてそれは何かというと、申命記の10章のところでイスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か、 それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、心を尽くし、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え。精神というところは命というふうにも訳されているのがありましたけれども、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟を守ることである。ですから、このようにしてその神様の愛、神様、救ってくださった神様に応える、それが神様が求めておられる信仰でした。ですから信仰というものは神様の前にへり下って神様に従うという、そういうものである。従い通すという言葉なんですけれども、これが繰り返し出てくるわけなんですけれども、その言葉にはすべてを持ってという意味もあるんだそうです。ですから全く心を持ってというようなふうにも訳されることができます。すべてを捧げるという意味があるということで、カレブやヨシアはその神様が求める信仰を神様に捧げたということだと思います。でこの主に従い通したっていう表現が、ダビデについても、語られているところがあるので、そこはダビデとソロモンを比べているところがありますので、そこを読むと、あ、そういうことなのかなっていうふうに、分かりやすいところが ありますので、そこを読んでみたいと思いますけれども、第一列王記の11章のところで、ソロモンが年を取ったとき、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って、彼の神主と全く一つにはなっていなかった。ソロモンはシドン人の神アシュタロテとアモン人のあのユンベキミルコムに従った。こうしてソロモンは主の目の前に悪を行い、父ダビデのようには主に従い通さなかった。これがソロモンとダビデの違いですというふうに聖書は教えています。ソロモンとダビデどっちが頭良かったかというと、ソロモンの方が頭良かったんですよ。どっちが金持ちだったかというと、ソロモンの方が財は持っていたはずなんですけれども、ですけれどもダビデは愚かな失敗も犯しました。ですけれども彼の目は神様から離れなかったということをですね、失敗を犯して大きな罪を犯した後でも、神様は、ダビデは神様の前にひれ伏して悔い改めて、そして神様のから許しを得てるわけですね。ですから聖書ではダビデはそういう悪いこともした、ひどいこともした、ですけれどもダビデの心は神様から離れなかったというふうに言われてますけれども、ソロモンに関しては離れてしまった、他の方に目が行ってしまった、心を向けてしまったということで、そこが違いである。ですから、従い通すということは神様だけに自分を捧げるということだと思います。それは私たちの生活の中では、結婚の時の誓いに似てるところがあるのかな。相手に対して私たちはその人だけに自分を捧げることを誓って結婚が始まるわけですけれども、でそれを守り通す、従い通す、それが私たちと神様との関係においても同じことが言える。私たちの場合はその偶像に対して、偶像の神々というものを拝むことはないかもしれないですけれども、そのようなその偶像となりうるもの、富であるとか 自分の欲であるとか、そういったものに心がの方に心が向けられるということですね。でこのカレブの信仰を通して私たちはいくつかのことを今日学ぶわけですけれども、信仰というものはどういうものか。多くの場合、今の世の中において、そして昔もそうだと思うんですけれども、信仰というのは自分の求めているものが手に入る、実現する、そのように考えられていますけれども、聖書の言う信仰というのはそういうものではないということを確認したいと思います。聖書の教えている信仰というのは、あるいは神様の求めておられる信仰というのは、自分を神様に捧げること、それが信仰である。そして、今日では御利益宗教とかそういうものがありますから、信じれば、この世において何かいいものが手に入るとか、欲が満たされるとかっていうことがありますけれども、私たちの信仰というのは、この世よりも自分の欲よりも神様を選ぶということである。ですから私たちの信仰の戦いというのはその辺にあるということをですね、私たちは全てを神様に捧げているかどうかということですね、他のものに私たちの愛が向けられていないかということを、私たちは、考えさせられるわけですけれども、ですから、このことと同じかなというふうに思うんですけれども、多くの場合、救われたというと、あ、よかった、救いが自分のものになった、自分は天国に行ける、よかったよかった。聖書の教える救いというのはそうではなくて、その救いを自分の手に入れるのではなくて、自分を神様の手に入れる、神様のものとなる、それが聖書の教える信仰であると思います。それが救いである。ですから信仰の戦いということで、私たちは、人間でありますけれども、そして、それでも神様の前に、神様によって作られ生かされている人間でありますけれども、神様の前に高ぶってしまう、その高ぶりと戦うのが信仰の戦いであるというふうに、パウロはコリントの第二の手紙の10章で言ってますけれども、私たちはさまざまな試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに従わせる。ですから信仰、聖書の教える信仰というもの、神様が求めておられる信仰を邪魔するのは何か、高ぶりであるということをパウロも教えています。カレブの信仰、カレブとヨシアだけその偵察して、そして、民に大丈夫、いけるよというふうに言ったわけですけれども、その後カレブは45年間おそらく、人々、その逆らった人たちのことを恨まず、憎まず、神様に従い通したのかなというふうに思いますけれども、でカレブは45年間経った時に どこに注目したかというと、神様が45年間神様の約束を守ってくださったというところに注目しています。ですから私は45年も年月が流れてしまったけれども、その45年前と同じ力がまだあるというのは、神様が神様の約束を守って私たちにその土地を取れというふうに言っておられる、そのためのその元気な体だというふうに、他の人に自慢するためではなくて、神様の目的を成し遂げるための力がまだ私には与えられているんだというふうに理解したようです。そしてローマの1章の17節で、福音は信仰に始まり信仰へ進ませるという言葉がありますけれども、ですから私たちは福音を受け入れて救われて、そうすると何が起こらなくてはいけないかというと、信仰から信仰へと成長していかなくてはならないということだと思います。ただはい、救われました、信じました、救われました、よかったですで終わるのではなくて、信仰から信仰へと、カレブのように私たちもその45年間という期間が与えられるとしたら、そのように進む。その間ですから、信仰というのは、信仰に進ませるものである。そして常に現在進行形でなくてはいけない。もう一つ、ここではローマでは信仰から信仰へと表現がという表現がありましたけれども、第二コリントの3章のところには栄光から栄光へという言葉もあります。栄光から栄光へと、主に似たものとして私たちの姿が変えられていく、私たちが変えられていくということです。信仰から信仰へ、栄光から栄光へ、その両方が成長のプロセスを指しているんですね。ですから信仰というものは私たちを成長へと導くものである。パウロはそのように成長した人の一人であると思いますけれども、パウロは自分の死が近づいていることを知って、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたというふうにテモテに言ってます。だからテモテよ、お前も、お前の道を最後まで走り、主と一緒に主のために走り通すんだよということを励ましているんだと思います。ですから私たち、今日の励ましというのは、私たちもカレブのような信仰を持ちましょう、カレブから見習いましょうということで、私たちもへりくだった信仰を持ちましょうということです。神様のしもべとして、神様に仕えるための信仰です。自分の夢の実現、目的の実現のための信仰ではなくて、神を使うのではなくて、利用するのではなくて、主に仕える信仰、主のしもべとしての信仰です。そして主に捧げる信仰です。信仰は自分が自分を神様に捧げることである。そのことを今日は、覚えておきたいと思います。そして主は私たちのために捧げてくださったんだ、それが十字架である。そして信仰というものは従い通すものである。それは最後までという意味もあるでしょうし、全てを全く心を持って従うという意味もあるということですから、全てを神様に、全てを与えてくださったのは神様でありますけれども、その全てを神様に捧げる、それが神様にふさわしい信仰である。そして神様は必ず約束を守り通します。 ですから私たちも私たちの信仰を守り通す。バプテスマというのは古い自分に死んでということです。新しい自分がそこで生まれる、新しい歩みをするために生まれるということですよね。私たちはそれを忘れてはいけないということだと思います。そして、最後に、信仰から信仰へ、栄光から栄光へと私たちを成長させてくれるのが信仰であるということです。お祈りします。愛する父なる神様、今日はカレブ、あまり表に出てこない人物でありますけれども、カレブがヨシアと一緒にあなたのしもべとして、あなたのために生き抜いた、従い通した、そういう信仰の姿を私たちに見せてくれます。どうぞ私たちの信仰もそのような信仰でありますように、自分中心の信仰ではなくて、あなたが中心である信仰を持って、そして信仰から信仰へと、栄光から栄光へと、あなたの技によって恵みによって成長していくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。